誰もが、大好きな、五郎丸ですよね。わかんないですけどね。いっぱい喋ってるところ見たことはないですけれども、絶対好きでしょ。ラグビーの、ワールドカップで、大活躍、サモア戦では、サモアの選手から MVP に選ばれたっていうね。この試合の MVP は五郎丸だ。これは試合の MVP に選ばれるよりも、敵チームの選手たちから選ばれるこっちの MVP の方が嬉しいと五郎丸も言っている。人徳者だね。つまりね、もう負けていながらもあっぱれだと、いうふうにサモアが認めたことに対して、謝意を伝える。まあ、日本人らしいっちゃ日本人らしいし、まあ、徹底したスポーツマンシップのかっこよさだよね。あの五郎丸を嫌いな人はいないと思いますし、自分の娘がですよ。お父さん、会ってほしい人がいるの、つって五郎丸連れてきたら、どうぞどうぞどうぞどうぞ。もう好きなだけ持ってってください、うちの娘を、みたいな。そういうことになるよね。何なんでしょう、好青年、本名が五郎丸、これがまたね、覚えやすくって、まあ日本人からしてみたら覚えやすい。でもね、ああいう人が有名になるとね、日本人は、五郎丸、っていうね、名字の人はね、すごい有名になってしまって、五郎丸いっぱいいるんでしょみたいなことなんだけど、実はなんか結構数えるほどしかいない名字なんでしょ今ね。ねえ、一郎もね、気づいたら一郎丸とか言われちゃうのかな。宮根さんが宮根屋さんって呼ばれちゃうみたいなことになるのかもわからないね。29歳、ニックネームは五郎。何なんでしょうね、このね。いろんなことが微笑ましいよ。あれだけのね、異業というか、何なんだろうな、我々をね、熱くさせてくれた、かっこいい男たちの間で、五郎丸選手が五郎と呼ばれているという、そのニックネーム安直だろみたいな風に思えるようなことでも、微笑ましく感じてしまうのは、ね、もうそれだけ浸水しちゃってるからっていうところもあるね。ジュビロ、ですか。そうなるとね、ゴンちゃんがね、復帰したっていうことも、まあ、ジュビロじゃないですけど、選手に復帰したっていうこともね、なんか嬉しいなっていう話にもなっていくし。ヤマハ発動機なんとかジュビロとか言うのかな？なんですよ。関係ないのに、俺、前歴ゼロに戻すために、バイクも車も乗ってないけど、保持しているバイクがヤマハの MT-09 だというだけで、このヤマハつながりで、俺つながってる、五郎丸と。そんな嬉しさがありますよ。あるだろうな。いや、っていうか、ね、こういうことだよね。ヤマハとか、ホンダとか、トヨタとか、それこそサントリーとか、いろんなね、企業がスポーツを応援するっていうのは、こういうことだよね。誰がどう見ても。もうね、五郎丸のおかげでヤマハ大好きにみんななったでしょ？ねえ、そう、もうだ、ラグビーファンはね、サントリーの酒しか飲まないみたいなところがあるんじゃないかみたいな気もするし、なんかさ、イメージってそういうものでしょ。ねえ。そういうことで言うと、物がいいかもしれないけど、とりあえずフォルクスワーゲンはしばらく乗らないかな、みたいな気になるし、フォルクスワーゲンの乗ってる人はなんか今嫌な気持ちになってると思うのね。それはもうしょうがないですよね。企業がね、そういうことになっちゃっちゃっちゃっていうね。そういうことで言うと、ラジオ局でもね、亀渕さんが日本放送の社長やってた時っていうのは、ラジオファンはなんだか知らないけど、会社の取り回しはね、うまいのか下手なのか、容量いいんだか悪いんだかなんだかわかんないような感じかもしれないけど、それだけで嬉しいっていうのがあるじゃないですか。ホリエモン騒動の時でもね、それによりっていうことなのかわからないけれども、まあ、社長の座を退いて、隣に座って、なんだろうな、鎮座増します、居住まいの悪い面持ちで、亀ちゃんがそこにいらっしゃるっていうだけで、なんか微笑ましいものがあったでしょ？ラジオファンが見るラジオ局ってね、やっぱそういう見方もあるから、なんだろうな、イメージっていうのはね、非常に大切ですよね。 放送局のね、社長でなかろうとも、大企業の社長でもね、社長の人徳ありきで、社員のやる気がね、大きく左右するなんていうこともあるでしょう。会社のイメージっていうのはそういうもんだよね。話を戻して五郎丸。あんなに素敵な人だから、普段どういう生活してるんだろうって僕なんかも思うわけですよ。俺が五郎丸が言ったことがあるセリフっていうのは何かなって考えてみたら、まず真っ先に浮かんだのはこれです。ライス大盛りで。これは俺言ってると思いますよ。五郎丸さんが言ったことあるセリフ。ね。ライス大盛りで。これは言ったことあると思うんだよな。言ったことあると思うんですよ。で、言いそうで言ってないのは、アイスコーヒーガム抜きで。これ言いそうで言ってないような気がするんで。まあ言ってるかもわかんないよ。言ってるかもわかんないけど、俺の中での五郎丸のイメージは、ガム抜きでみたいなことは言わないと。大体ガムってなんすかっていうことならまだわかりますよ。ガム白お付けしますか、ガム白ってなんすか。な、これ、ひどい偏見だね。ひどい偏見だよね。床屋さん、かゆいとこありますかって聞かれた時の五郎丸。ないです。大丈夫です。あれです。床屋さんで、かゆいとこありますか頭を洗っている時に聞かれた時の五郎丸。ないです。大丈夫です。あれです。結構丁寧。だけど、頭ゴシゴシされてるからちょっと気持ちいいから乱雑な言い方になって、ないです。大丈夫です。あれです。礼儀がありながらも、いやー、床屋さんで頭洗ってもらうと気持ちいいなーっていう風にね、思ってる。いや、でもな、五郎丸のあの髪型はあれ美容院だな。ね、そんな言葉で考えちゃうよね。では絶対に言ってないだろうな、五郎丸さんが絶対に言ってないだろうなっていう言葉、これ言ってたら嫌ですっていう言葉たくさんあると思うんですけれども、例えばこういう感じですかね。リーチマイケルさん、リーチですか。絶対言ってないよね。絶対言ってないですよ。リーチマイケルさん、リーチですか。困っちゃったな。言ってないですよ。大体麻雀やってるかどうかもわからないですし、リーチマイケルと麻雀やってるかどうかもわからないし、ねえ、そこでそんなダジャレを言うとも思わないし、そんなハイトーンで言うとも思えないし、ね、俺が五郎丸選手に絶対言ってほしくないフレーズ、リーチマイケルさん、リーチですかですね。で、これはハイトーンじゃなければ、低い声なら、男気があるからいろんなフレーズを言ってるんじゃねえのと思いがちですけど、低い声でも、彼の性格を表しているような、語気荒めた、言い方であっても、これは言わないだろうというのも、僕、これは言わないだろうなっていうのを一個フレーズを思いついちゃったんですよね。歩むなのに走るんですね、だ、どこの野郎。言わないと思いますね。五郎丸歩むって言うんだよね。歩むさんなのに走るんですね、だ、どこの野郎。絶対言わないと思いますね。こんなことでキレはしない。ね。だいたいラガーなんだから走り決まってんだろ、バカ野郎。絶対言わないですね。絶対言わないと思うよ。いやー、素晴らしいな。それにしてもね、五郎丸さん、本当にたくさんの夢と感動をありがとう。ね、これからももう応援しますよ。ね、にわかラグビーファンの一人として、私もお伝えしておきましょう。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。 改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組なんですが、最近はですね、大喜利を楽しむだけになってしまい、私を成長させるっていう基本コンセプトが、まあ、どっか行っちゃったって、まあそんなどうでもいいやみたいな、まあ、ラジオ番組にありがちなね、流れに沿って、姿形を変えていくね、そういうことでいいんじゃなかろうかっていう気もするんですけれども、今日は1曲目、石川芳弘さんの楽曲を紹介します。東京という曲なんですけれども、石川芳弘さんは、オールナイトニッポンのパーソナリティをやっていた時に僕が作家だったんですね、いろんな番組をコーナーを考えて一緒にやってまいりましたが、その中で石川さんは、東京サメズの出身なんですが、下町っちゃ下町、東京っ子の苦悩を僕も石川さんも共有できる部分がありましてね、これは地方の方とかでも分かる人には分かるかもしれないんですけど、田舎がないんですよね。東京の学校に通っていると、クラスメートは大抵田舎がどっかあるんですよ。東京出てきたお母さんと、東京出てきたお父さんと結婚してとか、どっちかは東京だけどどっちかは、地方から出てきた人みたいなことになってると田舎っていうのがあるんだよね。でその田舎がないっていうことが結構寂しかったんですよ。小学校中学校とかみんな夏休みに友達は田舎に帰ってしまう。だけど自分は田舎がないから誰とも遊ぶ友達がいない。一人でね、あのプールに、学校のプールに行って、でもほとんど人数少ないね、甲羅干しして泳いで、でただ帰るだけ、なんかつまんないな、友達誘おうと思っても、あ、田舎帰っちゃったんだよね。で2学期が終わって、あ違う、夏休み終わって2学期始まるとみんなが真っ黒になって田舎で遊びまくった状態で帰ってくる、田舎で取ったカブトムシを学校に持ってきて遊ぶ、すごい強い、なんで？で宮川、何、カブトムシ何いねえの、なんだ遊ぼうぜ。虫相撲ができない、これも石川芳弘さんも同じことを経験したっておっしゃってて、辛いんですよね。俺芝居でも書きましたけど、東京タワーには行きたがらないっていうね、地方から上京してきた人が、田舎者として東京門からバカにされないために東京タワーには行きたがっちゃダメだよみたいなことを、言われたことがありますっていう地方出身者の劇団員の話を聞いて、なるほど、じゃあ東京門の苦悩と上京した人の苦悩とを、ガチンコするような芝居を書こうつって書いたんですね、タイトルが東京タワーには行きたがらない。でその中で、東京生まれであることを隠しながら、あの地方出身者の中で、バイトをしていた男が、実はお前東京生まれだったんじゃねえのかよ、俺たちのことバカにしてたんだろうみたいなことを言われた後に告白する一連のセリフで、田舎がないことがどれだけ辛いのかっていうことはなかなか分かってもらえないよね、お友達は2学期にカブトムシをね、持ってきて虫相撲をやる、僕にはなんで田舎がないのってお母さんに泣いたこともあるんだよと、カブトムシが欲しいよ、で僕はカブトムシをデパートで買ってもらうんだけど、僕の買ってもらったカブトムシは弱っていて、虫相撲でもすぐ負けちゃうし、翌朝には死んじゃってる、それはね、すごい悲しいことなんだよっていう、そういうことを告白して、分かってもらえるようで分かってもらえないっていう、お互いの言い分を言い合うだけで平行線っていう、そういうこうなんだろうな、まあ、誰が悪いわけでもないけど、それぞれが苦悩を帯びているっていう、そういう芝居を書いたことがあるんですけれどもね、それは同じようなことを石川芳弘さんも経験してらっしゃって、でそういう話を僕が作家やってる時に石川芳弘オールナイトニッポンでずっと聞いてましたんで、こういう曲をね彼が作ったっていうのを聞いた時は、なんか込み上げるものがね、いろいろあったんですよね。曲だけ聴いてると、ふーんっていうことかもなの、知れないんですけれどもね。紹介いたしましょう。石川芳弘で東京。夢追い人を今日もまた
誰かのため息集めてくれてゆく、ずっと変わらない僕のふるさと、ビル風の街、ここがふるさと。僕が育ったこの街は優しい街、楽しい街。あなたが話すこの街は眩しい街、冷たい街、煙った青空、見せてあげたいな、次の年の背に抜ける青空、僕のふるさと、僕の生まれた小さな東京。
勝の松ぼっくり王国。ディアマンテユイカのホラホラホラ。いつもここでですね、ちょい悪親父大喜利やっておりますが、一度、あるネタの時にね、ディアマンテユイカのこれは一連面白いな、湯水のように湧いてくるな、この人と。で、そんだったらじゃあ、このディアマンテユイカのホラホラホラっていうもうコーナー作るからさ、勝手に送ってきてよ、みたいなこと言ったらですね、本当に送ってきてくれまして、紹介いたしましょう。その歌詞、あ、違う違った、間違えた。その歌、死神あった。真っ青な顔をした女が震えながら言った。その歌詞、苦味あった。 最初に俺読み間違えちゃったっていうところはまあ問題外ですね。続いて牛の刻参りました。なぜか覆面で顔を隠した芸能人と料理対決をすることになった私。食材は牛肉、覆面芸能人は牛肉のワイン煮込みを、私は子牛のテリーヌを作った。結果は私の圧勝。覆面を脱いだ芸能人の正体は川平慈英で、さも悔しそうにこう言った。牛の子くー参りました。全然もう何が何だかみたいなことですよ。ただもうこう分かってんだろみたいなことでも、あっていいんじゃないっていうね。分かってるだろみたいなことでも構わないのでみたいなこと言ってたら本当にね、分かりやすいやつがいろいろ来てますよ。顔なしの妖精。家のお茶の間で夫婦が一緒にテレビのバラエティ番組を見ていた。この船橋市非公認ゆるキャラの顔、元は何だっけ？と夫が聞いた。すると妻がさも面倒くさそうに答えた。顔？なしの妖精。もうもうね、そのまんまなんだけど、この、なんだろうな、バックボーンを描いてるっていうところがですね、もう劇作家でもある私のこう、ね、金銭に、プルプルプルプルってこう触れてるっていうことですよ。血の池地獄。笹塚にある劇団の稽古場に演出家が劇団員を集合させた。これから劇団感心線の次回公演最有機の配役を発表する。一泊置いて演出家がこう言った。血の池刑事悟空。もうね、もう何が何だかみたいなことになってるでしょ。だけど、いいんですよ。ディアマンテユイカ以外も、ディアマンテユイカのホラホラホラを送ってきてくれても構いません。ね、こうやって紹介するかもしれませんから。一生懸命ね、音サンプラーに入れたりとかやってますよ。なんか音組み立てたりとかね。血の井刑事なんていう俳優はいないだろうし、ね。でも無理やり感があって僕はいいと思いますよ。今日はディアマンテユイカのホラホラホラを紹介しました。宮川まさるのお松ぼっくり王国へ。ここで一曲、石川芳弘でお墓参り。まあね、全然季節じゃないかもわかんないんですけれども、石川さんのこの曲が好きなので、またまた紹介。ね、TBC 夏祭りいらした方はね、石川芳弘さんの声を聞いたりするだけで、あ、お墓参り行かなきゃなっていうふうにね、思ってもらえるかもわからんし、改めて紹介いたしましょう。石川芳弘でお墓参り。
飾ってる写真の笑顔は怖すぎ。演歌も歌えばジャズも聞く。頑固に原稿つかみなり。遠い遠い記憶はそれでもずっと優しくなる。ピーカンです、ピーカン。 タブと花の大きさが本当に似てると言われる食事に箸をつける人はいつでもあなたが一番それが普通だと信じた飛んだ少年時代人生です大切ですあなたのその後ろ姿花を飾りタバコつけて ピーカンです妹とおふくろと帰るお盆前のお墓参り
松坊 .info 松坊 .info それが番組ホームページの URL です。普段はですね大喜利の、コーナーをやっておるんですけれども今日は、まあ、ディアマンティユイカのホラホラホラを紹介しちゃいましたけれども、そのですね普段やってる大喜利のお題をホームページに告知しておりますのでよかったらブックマークしてチェックしてやっていただけたらというふうに思います。番組のポッドキャストも始めましたのでよかったらそちらの方も聞いていただきたいね。 iPhone 持ってる人はですねポッドキャストっていうのを押してちょっと宮川勝とか松木良国とかで探してもらえれば多分出てくると思いますんで、よろしくお願いいたします。お送りしたのは私宮川勝でした。ほんじゃまたです。さいならと。